ているこのポッドキャストはゲームクリエイターである和健がゲストの方とゲームデザインの話をしてゲームデザインについて学んでいくというポッドキャストです。今日はアトミーさんに来てもらってます。こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、今日話したいのがゲームデザインの話っていうよりかは、はい、まあ、ゲーム作りというか、まあ、ゲームを売るとかに関わるような話をちょっとしたいなと思ってて、うんうん、最近ネットに上がってた、スライドでこのなんていうんだろう、馬田隆明さんっていうのかな、うん、作ってから売ると、はい、売ってから作ると売れるようにしてから作る技術の社会実装のための開発というねスライドが上がってて、まあそれを見てちょっと思うところがあったりとかしたので、これをゲームに適用したらどうなるかなと思ったりしたので、はい、ちょっと話してみようかなと思ってアトミさんに声をかけたという次第です。はい、
はい、よろしくお願いします。これはスライドはなんかポッドキャストのなんか概要欄的なところに URL が貼られたりとか、
そうですね、URL 貼る予定です。はい、はい、うん、まあ URL 貼り忘れたらあれなんで、一応作ってから売ると売ってから作るで検索すればきっと出てくると思います。はい、はい、でこの馬田隆明さんなんですけど、確か東大かなんかでベンじゃあのなんかをしてる人とかだったような気がなんかばっかりでよくわかんないけど、あの最近この人の買った本をたまた買った本じゃない書いた本をたまたま読んでて、あの、
はい、
解像度っていうものに関する本だったんですよね、それは。
はい、
なんて本だったかな、ちょっと解像度で本で検索したら多分出てくると思うんですけど
じゃあ検索したら聞きますね。
はい、はい、それでその本自分としては結構良くて、なんかすごい解像度っていうものをこれだけ解像度高く喋れるってすごいなと思っていや言語化する力がすごい人なんだなと思って、今回もこの作ってから売ると売ってから作るっていうことに関して非常にうまいことを説明されていて素晴らしいなと思った次第ですね。はい、
解像度を上げる曖昧な思考を明晰にする深さ広さ構造時間の4視点と行動法みたいな、
ね、あ、そうそうそう、それです、はい、そうです、う
ん、なるほど。なんかこう、なんとなく分かってるか、うん、分かってたり分かってなかったりすることをしっかり言葉にしてくれる系の本ですかね。
そうですね、いやけどそれ、いやそっちの本の話で言うと、その解像度に対して、まあ、広さとか深さの概念を僕は持って持ってなかったし、まあ持ってなくていいなと思ってたんですけど、その構造っていう概念を解像度のところに持ってこられたのは、それはなんかすごいいいことだなと自分の中で思ったので、なんかそこが一番その本読んでてヒットしたところですかね、自分の中で。うん、
なるほど。
はい、で言っててもまあ抽象的すぎてよくわかんない気もするし、まあ今日の本題そこじゃないので、
はい、
作ってから売ると売ってから作るの話ですね。で、はい、このスライド、詳しくはスライド見てほしいんですけど、まあざっくり説明すると、はい、作ってから売るっていうのと売ってから作るという方法がありますと、
うん、
で、まあただそれ2つだけじゃなくて、実はその間にグラデーションのように存在し、で売れるようにしてから作るという方法もあるんじゃないかという話ですね。
はい、
うん、でまあ大概その技術畑の人はその技術開発のことを考えるし、マーケットの人たちは事業開発の方ばっかり考えるんだけれども、まあ両方同時に進めることで作れれば売れるみたいな環境を作れるんじゃないかということですね。で、まあよくそのね、サービスとか、プロダクトを作るにあたってリスクがあるから事業を進められないよということがね、よく言われるんですが、まあそんなことはないですよと、そんなことはないというか、リスクを下げる方法がいろいろとありますよと。で、リスクっていうものに、その技術リスクと市場リスクっていうものが2つあると。まあ、ここが、この分け方が僕的には、あ、なるほどなと そうかそうか、うん、そういうふうに言えばいいのかと。リスクってなんとなくアバウトだったんですけど、そういうふうに2つに分けて考えるといいんだなっていうのはちょっと僕の中では目から鱗だったんですけど、で特にね技術リスク、あのテクノロジー屋さんはね技術リスクに注目が集まりがちで、まあ技術のリスク、これ本当に作れるのかなっていうリスクさえ避ければ大丈夫でしょって思いがちですけれども、まあ市場リスク、あの本当に売れるのかどうかっていうのを下げる取り組みも大事ですよということですね。あ、そもそもですね、ごめんなさい、作ってから売ると売ってから作るで、まあ作ってから売るはまあ普通に作ってから売るですよね。売ってから作るっていうの
はイメージしやすいものですよね、
イメージしやすいやつですね。売ってから作るっていうのはスタートアップとかではこれをするのが推奨されているらしく、もう最初にあのこういうものを作るんで買ってくれますかっていう契約とかして、もうまず最初に売ってしまうと、そしてから作る、まあ、近いところではクラウドファンディングとかも売ってから作るに該当するのかなという感じですね。はい、
はい、ゲーム開発だったらそうですね、はいはい、一回こう開発してロムができてから売り回すなると思うんですけど、ゲームじゃないソフトウェアだったら、まあ、それこそなんか B2B の、まあ、なんかこういうなんですかね、会計ソフトみたいなだったら、まあ、この御社にこういう会計ソフトを作っておりますが、大体営業の人が先にもう確約させてから作りますっていうのもあると思うので、まあ、そっちがどちらかというと売ってから作るっていうようなイメージですかね。
あ、そうですね、ありがとうございます、はい、そういう感じだと思います。じゃあまあ早速なんですけどね、まあ、
はい、
ゲームで言ったらどうしたらいいんやっていうのが、まあ、気になったわけですよね。まあ、はい、例えばですよ、僕最近ゴジラボクセルウォーズというゲームをリリースしたんですが、これ割と、は
い、
ありがとうございます。これは割と、まあ、ほぼほぼ作ってから売るっていうパターンで、はい、割と自分が作りたいものを作ったんで、あと売るのは東宝さんお願いしますみたいな感じになってしまっていたような感じなんですけど、その結果多分ですけどあんまり売れてないんじゃないかなという気が今しているという。
なるほど、
まあ実際どれだけ売れてるのか僕まだ本数全然聞いてないのであれなんですけれども、でですよ、じゃあまあ先にゲーム業界で先に売るっていうのはどういうふうにしたらええんやっていうのがまあ気になるところなんですけど、まあクラファンが一つはあるかなと思いますよね、
はい、
他なんかあります？
そうですね、その、まあ、ちょっとずれた回答にはなるかもしれないんですけど、まあそのこのスライドにも書いてあるんですけど、技術リスク、まあ、作れるかどうかっていうところと本当に売れるかっていう、市場のリスクっていうのを縦軸と横軸にとってて、
はいはいはい、
で、まあ、ゲームっていうのは技術リスクも高いし市場リスクも高いっていうものだと思うんですね、で、このスライド、まあ、このスライド自体はゲームを中心のトピックとはしてないので、まあ、こう研究とかもっとこうスタートアップの研究系のスタートアップとかは多分想定していて、まあ、先に市場リスク側を下げるっていう感じだと思うんですけど、ゲームだったら、なんていうんですかね、ちっちゃく作る、ちっちゃく作ってちっちゃく売るで、まずその最終的な一番右上に伸びていくというか、技術リスクも市場リスクも高いっていう状態の、片方の軸をずらしていくんじゃなくて、もう小規模で作ることによって両方の軸をちっちゃい状態で作って、また伸ばしてを繰り返すっていう、方がなんか妥当なんじゃないかなっていう風な気がしていますね、
なるほど、俗に言うミニマムバリュープロダクトっていうのかな、
そうですね、
MVP っていうのかな、を作って、で、まあ、それで技術検証もできるし、まあ、それをなんか市場に出すことによって市場の反応を見て、これ本当に売れるかなみたいなのを、まあ、なんだろう、様子を見ると。でもしそれで、市場の反応が悪かったらどうするんだろう、ベクトルを変えていくか、まあポシャルか、どっちかっていう感じですかね、
そうですね、なかなか市場リスクだけ下げるっていうののイメージが湧かなかったので、どうすればいいんだろうなと思っている
とです、ね、僕一つそれで言うと、市場リスクだけ下げるのこれいけるんじゃないかって思ったのは、あの PV を先に作って市場の反応を見るっていう、は
い、ああ、うん、なるほど、
うん、
側だけ作るみたいなイメージですかね。
そうそうそうそう、
うん、
友達がこの間、っていうか今作っているソフトでは最初にもう PV 作っちゃったっていう風に言ってたんで、うん、そういうのもありなのかなという気はしますね。
うん、うん、
はい。
別の、話の時に、なんか面白そうと面白いと面白かったがあるみたいなお話あったと思うんですけど、まあ、市場リスクを下げるっていうのは多分面白そうから突破的に突破する感じ
そうですね
のイメージになって、ね、うん、作ってから売るは面白いから保証していくみたいなイメージになるのかなと思っていて、でそういうその PV みたいなこう見た目というか、パッと見で分かりやすいものがその面白そうとか売ってから作るっていうのと対応するんだなっていうふうに今ちょっと脳内でつながりました、
うん、ああそう確かにそうですね、そういうことですね、うん、けどまあ PV だけ先に作っちゃってっていうパターンでやっぱりそれはそれでリスクも高くて、技術リスクの方が全然解消されてないから、
うん、
PV だけ作ったもののそれと同じものなんて作れねえよみたいなこともまあ起きがちだったりとか、まあそれと PV で出たものを作ってみたけど面白くならなかったというパターンもね、ゲームだとありますね。面白そうだけど面白くはなかったってい
う
パターンも起きがちなんで、まあ技術検証もやっぱりちゃんとやらないと危険ですよね、うん、
そうですね、すごいなんかこう美麗なグラフィックでこんなの今のハードウェアでなんかこう描画できるんですか、うん、みたいなすごいフォトリアルな感じの PV が出たんだけど、うん、発売されてみるとめっちゃフレームレートが低くてみたいなのって何回か見た気がするので、
うん、
まあ、それがその売ってから作るに失敗したパターンなんだろうなと思いますね、
うんうんうんうん、いやそうですね、うん、いやこれのなんかこれにその最近の、出版社がそのインディーゲーム業界にお金を出しているっていうのもちょっと絡めて考えるとその出版社さん的にはこうなんでしょう、なんとか賞みたいなのでその企画とかを集めてそれに賞を与えてそのなんでしょう、まあ、お金を出して作ってもらうって感じですけれど、
はい、
インディーゲーム開発者側からいくと企画だけを集めてるパターンだと、まあ、言うなれば PV だけ作って出すような状態なので、
うんうん、
だから市場ある意味市場チェックだけして技術検証をしないままお金をもらえるというふうにも言えるのかなと。
なるほど、
うん、
なんか僕の中ではそのさっき言った最小単位で一旦作るっていうのと対応してるんだと思ってたんですけど、
うんうん、
そういうもっとこう側だけとか企画だけ割とその何ていうんですかね、片手落ちてたのが今は良くないと思うんですけど、なんかこうある側面が抜けた状態で出してるっていう感覚が強いんですかね、ああいうコンテスト
の時の。コンテストにもよるっていう感じですね、
うん、
だからそういう企画書だけとかので取る場合もあるし、あとはあのそれこそミニマムバリューなプロダクトを提出してもらって、それであの何でしょう、チェックしてあのお金を出しますっていうパターンもありますね、うんうんうん、だからまあ出版社側からするとそれにより技術リスクと市場リスクを下げているのかことになるんですかね、うん、
うんうん
うん、
なるほど、
うん、
なんか出版社側ってできるこうどっちかというと営業側というか、うん、その売る側が得意だし責任を持てるってい
う
イメージなので、
うんうん
うん、その、技術リスクに耐えられる開発者を見つけてきて、
うん、
自分が市場リスクを保証するっていうのがなんか正しそうに見えるんですけど、
うんうんうん、
ただコンテストだけ見るとそのなんか技術持ってるやつ集まれみたいな感じではないじゃないですか。
そうですね。そうですね。
なのでここのなんていうんですかね、ねじれというか、 ってなんで起きてるんでしょうねと今純粋に疑問になりました。
いや、わかんないな、これうまいこと結論を出せない気がするな。
まあ、その今技術リスクっていう単語からこう表現される範囲って、なんかすごくこうなんか安定して動作をするとか、なんかいい感じにプログラムできるみたいなのがイメージされがちだと思うんですけど、そのことゲームに関してはなんか面白いとか、なんかかっこいいみたいな範囲も思いっきり技術リスクの方に入ってくるっていうところで言うと、ゲームはなんかその、はい、技術リスクと市場リスクがどっちがどっちか分からなくなりがち
だと思って、
つまりそのコンテストっていうのもなんか僕は今市場リスクの方を割と見てるコンテストになってるように見えた感じなんですけど、はい、実はまあ、はい、なんか面白そうなの作ってこいっていう意味では、まあ、技術リスクを結局測ったコンテストが行われている、
まあ、確かに
と解釈してもいい
かもしれないです、ね、そう思った方が理解がしやすいですね。さらにゲームでことゲームになると完成させられるかっていうとか、っていうのもあるので、このチームはちゃんとものを最後まで作れるんだろうかみたいなところを見ている部分もあるんじゃなかろうかという気もしますね。はい、
はい、
あとはそのこのスライドでなんか最後の方でルールを作る、ルールが変わればなんだろう、また物差しが変われば売れるみたいな、だから、物差し自体を変えて自分が得意な部分に変えていくっていうのも重要なんじゃないかという話があって、まあ良いものを作れば売れるわけですが、良いものっていうその評価軸がまあゲームだと基本的には面白いっていうことになると思うんですけど、
はい、
実はそうじゃない部分とかもあるんじゃないかっていうことですね。まあ任天堂だったらあの一時期はね Wii Fit とかね脳トレとかね、でだから面白以外の評価軸がそこに出来上がって、まあそれによって売れたっていうのがあるのかなと思いましたね。
このゲームっていうフォーマットの時点で、まあ面白いっていう物差しが、まあが絶対なんだっていうところから外れられるのって Nintendo ぐらいだと思うんですけど、まあ、なんで健康とか、あと何ですかね、コミュニケーションが進むとか、まあなんかワンツースイッチとかああいう類のゲームも、その、あれでとんでもないこう、なんだ、脳の脳汁が出るみたいなゲームではないと思うんですけど、なんかその場が盛り上がれば、コミュニケーションが進めばそれで OK っていうところがあると思うので、まあそういう意味で、その、まあ最終的には何でも幸福っていう最後の物差しがあると思うんですけど、まあそのベクトルというか、それに向かうにあたっての物差しとして、ゲームだとしても、まあ、楽しさだけじゃなくて交流による幸福とか、健康による幸福っていう軸もあるよっていうのを任天堂が出してくるっていうようなイメージですね。
そうですね。あとそうだな、ルールっていうものに関して、そのこのスライドの中で言ってたルールで、その EU とかが得意みたいなのが書かれてて、どちらかというとなんか規制、 EU ってこう規制とかレギュレーション作ったりとかするイメージがあって、だからそういう意味でのルールを作るっていうのをゲーム業界ではあんまりないような気がしているんですけれど、
確かに。
で思ってたのが、今後ありえそうなので言うと、あの、ガチャの規制とかあるかもなと思いますね。
そうですね、
な
んかそのまあヨーロッパの規制の代表例としては、まあ、自動車の、まあ、ガソリンじゃなくて電気自動車の方にしようねっていうのが来て、まあその石油ガンガン燃やすのはどうなんみたいな、まあ、電気燃やしとるやって話は一旦置いといて、まあっていうルールを設定してくることでトヨタが苦しいみたいなところがあると思うんですけど、まあガチャも、まあそういうなんかパチンコに、まあパチンコをディスりたいわけじゃないんですけど、まあそういうこう、とにかく 確率的なもので脳の白を出せば良いというものは、うん、まあ、非常にこう人生にとって害があるというふうな主張をすることで、うん、まあ、ガチャっていう市場を落としてくるっていうのはめちゃくちゃ想像つきますよね、
うんうん、そうですよね。それでガチャ規制とかになったら、はい、日本のソシャゲ業界はね苦しんで、
うん、
まあ EU とかあの北米の方が得意なあの PC ゲーム市場とかがなんかこう頑張るみたいな、売れるようになるみたいな世の中が出来上がってもおかしくないなっていうのは、うんうん、
そうですね、うん、もしかしたらなんかよく今ポリコレポリコレみたいに言われてるやつとか、
うん
うん、もしくは何ですかね、アダルチックな例えばイラストとか表現みたいなのが良くないっていうのも日本はだいぶ緩い方だと思うんですけど、うんうんうん、まああれもそのまあ、どこまでがその本当に倫理的に正しいからそうしようという動きで、
うん、
どこからがこっちに有利だからやろうっていう動きなのかちょっともう想像はつかないですけど、
うん、
まあそういう表現的なものは厳しくなるほど、うん、日本的にはなかなかきついのかなとは思いますね。
逆に日本が有利になるルールってなんかあるんですかね。
日本が有利になるルール、
あー、ね、パソコンゲームはやめようみたいなのは有利になるのかな、働くのかな、ゲーム機で遊ばないとダメですみたいな感じになったら、
うん、
うん、
そのコンシューマーゲームこそ思考みたいな文化、うん、まあ多分スマートフォンに行っても、まあ、うん、アップルというか、とか、なんていうんですかね、あの中国とか韓国 の、うん、あのメーカーには勝てないし、うん、PC で行くと、まあ、
うん、
Windows に持ってかれるみたいな話になると思うので、
うんうん、
まあ、やっぱりゲームをやるならコンシューマーゲームだよねみたいな、
うん、
雰囲気とかそれが当たり前だよねっていうのを作れたら日本の価値なんでじゃないですかね。うん、確かに
そう
ですね。
いや、そういう意味では任天堂もちょっと頑張った方がいいですよね、他国にそのゲーム機を売るっていう部分に関して。うん、
うん、
うん、いや、うん、なんでしょう、世界のゲーム市場って拡大している割に多分任天堂の売り上げってこの10年とかそんなに変わってない気がするんですよね。
うん、
うん、その業界全体の伸び率に対して任天堂の売り上げの伸び率はそこまでは言っていなかったと思うので、僕が前見た時、はい、うん、なんでもうちょっとその任天堂のゲーム機こそ思考みたいなカルチャーをどんどんなんかいろんな国に進めていくことができたらいいのになと思ったりしますね。うん、
そうですね、うん、その今後なんていうんですかね、 AR グラスとか VR ゴーグルみたいなのが、
うん、
まあ新ハードとして出てきたときに、
うん、
それってあの PC とかスマートフォンとはまた別の機器だから、
うん、
コンシューマー機器だよねみたいな顔をしできればいいのかなと思ったりするんですね、うん、でそういう意味ではその PSVR って、うん、まあ、PS プレイステーションがあって、
うんうん、
PSVR 先にそのプレイステーションが持ってないと PSVR が売れないっていう構造になってるので、
うんうん、
まあ、もしかしたらそういうことなのかなと思いつつ、まあ、多分あれは相当今苦しそうな売り上げ
なので、うんうん、確
かに、うん、まあ、なかなか厳しい現実もあるなと思いますね、まあ、
先行投資なのかな、うん、まああれいうのがね主流に今後ね、まあ、10年20年先どうなってるか分かんないですからね、うん、
そうですね、その Xbox とプレステ、まあ一旦そのちょっと軸が違うので、うん、にあの Nintendo Switch とかは別軸の遊びを作ってると一旦仮定して、
うん、
まあそのハードウェア純粋なハードウェア性能みたいなので、うん、プレイステーションと Xbox が戦ってるみたいな、
うん、
軸を考えた時にその Xbox がが負けたとしてもマイクロソフトは PC、
うん、
PC というか Windows が勝っちゃえば勝ちなので、
確かに
こう、うん、そのプレイステーションと Xbox でプレイステーションが勝っても最後 PC がシェア取ってましたっていうの勝利条件が、
うん、
だいぶ勝利条件が苦しいな
と思ってて、強いなそれ、
はい、でっていうのが今そのすでにあると思うんですけど、
うん、
同じ感じでそのなんか任天堂とかプレイステーションあのソニーがまあ、例えば VR ゴーグル的なものをいい感じに作りましたってなった時に、
うん、
あのまあ、マイクロソフトとか例えばアップルとかなんかメタとかが、うん、まあ、VR ゴーグル出してこっちはいい感じにスマートフォンとか SNS と連携できるぜって言って、うん、結局 SNS とかスマートフォンのシェアが取られたら負けみたいな苦しい感じになりそうな気がしているので、
うんうん、
その 前にもコンシューマーだよねっていう雰囲気を作らないといけないのかなと。
うん、
だから厳しい、
ね。厳しいですね。なんか、日本のゲーム市場厳しいっていう気持ちになってきましたね。なかなかだいぶ不利な戦いをさせられてる。
まあ、
気がしてきたな。うん、
ただそれは、まあ、プラットフォームとかハードウェアをとにかく見たらそうっていうだけで、
うん、
最終的にソフトウェアについてくると思えばいっぱいいろんなゲームがあるというか、
うん、
最終的に任天堂のハードでしかマリオができないんだったら買うしかないよなっていう状態を維持して今だと思うので、うんうん、
確かにね、確かに、まあ、
どっちが
確かに、ね、
どっちがこう最後のなんていうんですかね、うん、紐なのかわからないんですけど、ハードとソフトの、
うんうん、いやーそこ最後の砦っていうか、そこがあるのは任天堂強いですよね、うん、
そうですね、それがある限りは新しいハードを遊んでもらえる可能性が残るわけで、
うん、そう
です、ね、でハードをさら触ってもらう限りは、
うん、
まあなんていうんですかね、だからある意味その無理やりこの話に元の話に戻していくと、
うん、
ハードを売ってから作る、
うん、
を成立させやすするためにソフトが強い状態があるみたいな、
うん、
でその逆もしかりみたいな状態になってる、
うん、
のかもしれないです、ちょっとご利用しですけど。
、うん、いやー任天堂そう考えるとやっぱり強いですね、
うんうん、
まあ Wii U も売れなかったし 3DS もあんまり売れなかったけど、それでもやっぱりソフトの価値があるから、売れなかったけどまあ言うてそれなりには売れてたわけなので、
うん、
うん、やっぱりそこはソフトの力が強かったのかなという気がしますね。うん、
はい。
うん。
いつの間にか任天堂がすごいという話にちゃんとして
、任天堂を持ち上げて終わりになってしまった。うん。まあ今日は短いけどこんなところにしようかな。
はい。
はい。大丈夫ですか？なんか話足りないこととかありますか？
と、お。ですね、大丈夫です。
はい、
はい、
あそう、あの一応そのゴジラボクセルウォーズというゲームを作ったんで、あの皆さんよければ買ってくださいっていうのと、なんかこれに関して質問とかないですか、アトミさん。
質問、あそのもうボクセルウォーズが出たことに関して、
出たことというかなんだろうな、はい、あまあそれ自体に関してもいいし、それの開発に関してでもいいし。
うん、うん、うん。まあ、こう、ゲームジャンルとしては、
はい、
あの、イントゥー・ザ・ブリーチに近い感じというか、
はいはい、
っていうのがあると思うんですけど、
はい、
その、まあ、僕すでにあのプレイさせてもらったんですけど、
はい、
その面白さもありつつ、そのゴジラの、
うんうん、
特有のその要素も入ってきてるっていう、そのいい感じのこう、
うんうん、
なんで、もともとすごいしっかりした土台にゴジラが乗ってきて、うんうん、ゴジラが乗っても崩れないみたいな感じのゲームになってるかなと思うんですけど、うん、
はい、
逆にその、うん、まあ、ある程度多分その辺のゲームを参考にしたと思うんですけど、
はい、
ゲームデザインのを考える上で、
うん、
ゴジラにやらせるならこっちは逆に崩してこう変えちゃおうみたいな思った要素とかってありますか？
あそう、ゴジラにやらせるんだったら、はい、建物は壊したいよねっていうのがありましたね。どうすればゴジラに建物を壊せさせられるかなっていうのはすごい考えたかな。なのでまあ若干苦しいですけど、その敵に規制されてこれは壊さないとダメと、まあまあ、さらに言うと本来であればゴジラってね、あの街を破壊するものなんで街破壊するとか正解でもいいんですけど、そのプレイヤーが実際コントロールする側に立つってなると、
うん、
なんかその街を壊してクリアってなっちゃうとちょっとやってて気持ち悪いかなっていう気もしたんですね。
はい、
だからゴジラを操作して街を壊すことが人類を救うことにつながるの方がプレイヤーとしては気持ちいいんじゃないかと思ったので、うんうんうん、まあ、できるだけそういうルールにあのできるように、まあ、考えて作ったっていう感じですね、
うんうんうんうん、じゃあそのゴジラがその街を破壊した結果、うん、いい結果につながるっていうモチーフとかを集めてこう、うん、 すごい自然になるようにしてあるっていう、う
ん、そうですね、ところなんですね。そこは最初悩みましたね、頑張りましたね、はい、
うんうんうん、その最後クリアってなる時の、うん、なんですかね、いわゆるフィニッシュスローって言えばいいんですかね、その、はい、あのスローモーションになるところがあると思うんですけど、はいはい、まあそこでそのドカーンってこう基本的にはその、非常に上から見た盤面でゲームが進むので、うん、
はい、
そのこうゴジラのこうなんですかね、巨大感というか迫力っていうのは上から見てる分、うん、普段はそこまでだと思うんですけど、うん、
はい、
そのフィニッシュスローでよカメラが寄って、
はい、
そのボクセル表現によってこうバーってこうハゲ、
はい、
なんだ散るっていうのがそこで強調されるから、
はい、
そのこうゴジラの迫力とかこう強さみたいなものがそこでは、うん、そこでは際立つっていうこのメリハリみたいなのがすごいあって、はいはい、僕はそのあのフィニッシュスローがとても好きです。
ああ、よかったです。はい、いや悩ましかったんですね。ボクセルもね結構かわいい感じ、いい感じに作ってくれたので、まあ、学生さんがね作ってくれたんですけど、まあ、
うんうん
うん、めちゃくちゃその学生さんがボクセルの会場を作るのがうまくて、うんうん、ぜひこれはカメラを寄せて見てもらいたいって思ったんだけれども、
うん、
普通にシミュレーションゲームとして遊ぶときには盤面全体見ていたいから、
うん
うんうん、できるだけ真上からの方が操作しやすいし、うん
うんうん、
なので、まあ、攻撃のたびにカメラズームインするかとかも考えたんですけど、テンポ感が悪くなるんで、まあ、結果として最後だけっていう感じにのところに落ち着きましたね、うん
うんうん
うん、
なんかこうゲームとしてはこう最適解が見つかって、
うん、
うわ俺これ見つけちゃったわっていう、
うん、
こう気持ちよさがあるじゃないですか。 で、
そうですね、う
ん、はいもうこれあの最前提ですって思いながらその最後、
うん、
フィニッシュになる、
うん、
あのボタンをえいやって押すときにこのですか、ね、うん、サマーモードのよろしくお願いしますみたいな、
うん、
あのこう最後やったった感が出るので、うん、はい、好きですね。
ああよかったです。はい、はい、うん、はい、他に何かありますか。
そうですね、ちょっとまだ、
うん、
一昨日買って進んでないのでまた進んだら、
う
ん、
そうですね、
やってないんじゃなくて、うん、単純に時間がないだけなんですけど、
うん、
進んだらちょっとまた聞こうかなと思います、うんうん、
はい、まあ事前にねこういう話するとは何も言ってなかったので
なんか僕が焦って回答してるみたいなのでそれはちょっとなんか、はい、そうじゃないですよと言いたいですけど、
はい、
はい、そんな感じです
。僕が突如として振ったのでアトミさんが戸惑ってしまいました。はい。
戸惑ったことにされました。はい。
はい。はい。はい、じゃあ今日はこんなところで。はい。
はい。
じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。